みんなの FX ラジオ。
こんにちは、トレーダー証券の井口です。
リスナーの皆さん、こんにちは、内田まさみです。この時間はみんなの FX ラジオをお送りしてまいります。改めまして、番組パーソナリティは現役為替ディーラー井口義雄さんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。そしてトレーダーズ証券の FX トレード応援団長、小杉さん。
はい、小杉です。よろしくお願いします。
番組を盛り上げてくれるみんなの FX 女子、トレーダーズ証券の愛坂美和社員です。
愛坂美和です。よろしくお願いします。
毎回どうして笑ってしまう。
愛坂社員ね。
愛坂社員噛んだのかと思ったよ。
本当にちょっと、噛んじゃったのかなって思っちゃいました。
愛坂
社員、愛坂社員、愛坂
社員。進行表にそう書いてあるのが面白くなってしまってディレクター遊んでるなと思うんですけど。
いや、自由でいいですね。
まあ、そうですね。はい、為替もね、結構動いていて、
60銭割れちゃった。
そう、ちょっとね、動いていて、
はい、
ちょっとね、帰っていいですか。
菊池さん、さっきからなんか落ち着かないんです
よ。そうしてる。
はい、そうなんですよ。
お腹すいたと思いますし、
ポソッと言ってました
よ。違う寝所が違う。
寝所がね。
で、今日ね、トレーダーズ証券の実は新入社員がね来てるんですよ。
スタジオの外に、ね、
スタジオに、
はい、ずらっと並んで、
はい、並んでまして、もうフレッシャーズ
ね。さっきね、ちょっとお話ししたんですけど、うん、なんで入ったんですか、トレーダー証券にって聞いたら、うん、はい、井口さんに憧れてって言ってました。
そういうテクニックもね、持って
る。そうなんですよ。
今
飲ん
で
るんですよね、これが。
優秀ですね。
若いってね、はい、やっぱり素敵、
うんうん、ちょっと嬉しくなっちゃったけど。どうですか、皆さん新卒の頃思い出せますか。
最初に就職した時ですか。私OL してましたので、はい、もう制服着てジャケットあって、中のベストもあって、タイトスカートでヒール履いて、フロア歩いてましたよ。カツカツと。
おー、かっこいいですね。
かっこいい。
カツカツ。
5年ぐらい前ですか。
いや、まあまあ年はじゃないですか。どうして笑いながら、
そこは深掘る、
ね、笑いながら言うってどう思う、
ね、悪いですよ、今の。
申し訳ない、それは悪かったですね。
もう
ね、
いたずらな顔してましたよ。
小杉さんは。
僕はね、体もでかかったんですけど、当時態度も大きくて、
当時から、う
ん、先輩にすげえ嫌われてました。
そうなんだ。嫌われちゃうもんなんですね。
へ
え。相坂社員は、
新卒じゃないんですよ、私、
うんうん、
中途で入社してて、うん、でその時はシステム系のエンジニアをやってたんですけど、出向組で、自社の人たちと一緒にやるわけじゃなくて、うん、もうお客さん先に常駐して、
そうか、そうか、はい、お客さんのシステム一緒に作っていく
みたいな感じだったので、もう入社して次の日にはお客さん先に行ってたっていう。
研修も何もなく
行って、めちゃくちゃ怒られてました。
最初って電話に出るのもドキドキするじゃないですか。
本当に
何々株式会社の何々ですって言われても、何か何言われてるのかよく分かんなくて、お世話になりますって言うけど、誰だこれとか思ってたりとか。
会社名とか最初聞き取れなかったりとかして。
慣
れ
てきたの
ね。僕はやっぱりこのもう二十何年も前ですよ。もう全く景色が違いましたよね。今じゃ多分考えられないと思うんですけど、みんなタバコ吸ってるんですよ。
まあそうでしたね、
うん、でまあ、営業だったら、金融の営業って言ったらみんなタバコパフか吸ってて、うん、何かあると灰皿が飛んでくるっていう、そういう職場だったんで、
銀色の灰皿です
か。銀色の灰皿、
ベタなやつです
ね。
やっぱり時代は、今の時代はいいなと思いますね。
そうですね。今じゃもうハラスメントでしたもんね。
一発退場ですね。
でも本当数年前まで記者クラブとかもなんかタバコもくもくしてたようなイメージがありますけど、あ、まあ、ちょっと記憶が定かではありませんけどね。
そうですね、皆さんからもコメントいただいてますよね、はい、会社と学校は違うもんなとか、うんうんうん、トレーダーズではどんな研修を受けさせたいとか。
なるほど、なるほど、う
ん、あ、受けたんだいだった。
ね、
みやちゃんが
社員になっていただけたら、 そうですね。で、そうそう、ちょっと為替の話に入ると、はい、ペソがね、ちょっと今コメントでも出てたんですけど、うん、ペソが結構大きく動きまして、
はい、
昨日ですよね、
うん、選挙がね、
選挙が
出て、ね、
ね、暴落してたんですけど、ちょっとチャートを見てもいいですかね。
そうですね、本編入ってからにしましょうか、う
ん、本編入りましょうか、
はい、本編ね、はい、入ってからいろいろ伺っていきましょう、うん、この番組はトレーダーズ証券の公式 YouTube チャンネルみんなの FX でも同時配信しています。動画配信につきましてはラジオ日経の番組サイトでもご覧いただけます。皆さんからのメッセージや質問もお待ちしていますので、ぜひコメント欄から投稿してください。お待ちしています。それでは番組進めていきましょう。この番組はみんなの FX トレーダーズ証券の提供でお送りします。現役為替ディーラー井口芳雄の相場の肝。さあ、それでは早速ペソ行きましょうか。
そうですね、ペソのチャートをこう見てみたいんですけれども、はい、大きく動きました。値動きとしては 9.3 から、うん、8.8 近くまで、まあ、大きく、うん、まあ、下げたんですよね。まあ、そのペソ円でいくと変動率でいうと、4%超、
うん、
下げたっていうことになるので、
大きいですね。まあ、
変な話、ドル円でそれで言うともう6、7円一気に動いたって、それぐらいの変動になるので、昨日大きく動いたので、なんで動いたのかっていう話なんですけど、
はい、
まあ、週末にメキシコ選挙がありまして、
う
ん、
そうですね、
まあ、予想通りですね、うん、まあ、与党が圧勝した、うん、わけな、大勝利ということで、うん、でね、まあ、織り込み済みだねっていうところで何もないかなと思いきや、ガタガタガタと崩れてきて、ちょっとずっとハテナだったんですけれども、よくよく、まあ、見てみると、勝ちすぎたと。
うん、大勝利すぎた。
大勝利すぎたということで、まあ、過半数というか3分の2以上の議席を取ってしまったので、うん、もうやりたい方でできちゃうと憲法改正もできるし、財政出動もできるし、うん、そういった、ばらまきを懸念してですね、ペソが、まあ、売られた。っていう、まあ、ことらしいです。
なるほど、ばらまきがこれ警戒されるってことは、財政悪化するってことも考えられますし、
う
ん、
そうですね、
またなんか自分たちに有利な企業だけ、国有企業だけがこう、やっぱりこ
う、そうですね、
うん、持ち上げられちゃうっていうこともあるわけですよね。
懸念されるというか、まあ、ストッパーがもう効かなくなってしまうので、
はい、
まずいんじゃないかということで、まあ、売られたわけなんですけども、まあ、若干でも後付け感も個人的にはあって、
後付け感強くないですか、
後付け感がこん、まあ、当然そういう懸念もあると思うんだけど、こんな 4% 5% 下がるネタかなというと、ちょっとどうかなって気はしますよね。だってそれって予想できたわけだし、
そうですよね、もともとねされてましたからね、う
ん、この値動きはさすがに、で今もね下がってはいるんですけど、
下がってきました、また、
うん、
まあ、これはちょっと売りたいんですよ、
ね、うん、円高もあるんですけど、やっぱりね、ちょっとポジションが寄りすぎてたって一つあると思うんですよ。本当に、買いばっかり入ってたので、
はい、
ポジション、メキシコペソのロングポジションが溜まりすぎた。で、そうするとやっぱり、一旦マーケットこれ振り落としに行くっていう作業をどうしてもするので、そういった、ロングを切りに行く動きっていうのは、まあ、半分以上はあったんじゃないかなっていうふうには思って、
ね、先週ね、そういうふうにおっしゃってましたよね、
うん、
そうですね、これ今、うん、直近だとそのバーッと下がったところにですね、うん、今下回ってきてるっていうことは、はい、また下ね、模索みたいな感じにな
って、そうですよね、ここから下ってまたロスカットが出てくるので、あ、
そうですか、ヒゲのところですかね、
そうですね、
ヒゲのところね、
先月もクラッシュがあって、うん、そこはまだね、超えてないんですよ、
はい、
だからそ
こあれものすごい長い下ヒゲですよね、
長いヒゲで、あれがね多分 6% ぐらい下がってるんですよ、
うん、
笑い方がリアクションがもう笑うしかないっていう、
実質金利がやっぱりペソはやっぱり高いんで、結局買われるは買われると思うんだけど、あまりにもロングが溜まりすぎてるから、これを振るい落とすっていう作業が、まあ先月もあったし、まあ 5% ぐらいで、昨日も 4% でしょ、これを繰り返しながら行くんだと思う、
ふる
いにかけながら、それぐらいやっぱりロング溜まりすぎちゃってるんで、そのロングが溜まりすぎるとやっぱり一回切りに行く、
うんうん、
確かにその前回の 5% ぐらい下げた時もすごい下ヒゲってことは、それだけ買ってった人がいるってことです、
そうですね、
買い向かったってことですもんね、そうするとまたポジションが元に戻っちゃうわけですよね、
まさに本当にその通りで、まさにそのペソはもう買い場をみんな探している中で、やっと下がってくれたって言って、押し目買い意欲もものすごい、
うん、
けれども、それはやっぱりクラッシュしながらなんだろうなって改めて思ったところですかね、
これ、う
ん、
ちょっとこう戻った場面も今回もありましたけど、うん、それでもその安値下回ってきたっていうことは、うん、結構下値 警戒しておいた方がいいってことになりますか。
ペソはもう下値はしっかり警戒しつつ、どういうプランでやるかだけですね。中長期なのか、中長期だったらもうほっとけばいいし、短期的にっていうことであれば切りながらでもいいと思いますし、そこはそのご自身のなんかトレードスタイルってことになるんだとは思うんですけども、
レバレッジの調整と維持率の、ね、調整がね、お金を入れるなりしてね、ポジション小さくなりして、
ね、
やらないといけないですよね、
しっかり中長期でやるんだったら、特にこういうなんかその局地的な下げは別に見る必要すらないので、勝手にやってくださいでいいと思うんですけども、それにしてもやっぱりちょっと寄ってるので警戒はしといた方がいいですね。今日のこの下げはちょっと円高もあるんですけどね、ドル円も下がってるし、
ドル円がねちょっとやっぱり
ドル円クロスも下がってるんで、
今155円58銭、
そうなんですよ、
いで、はい、今日の安値圏
そうですね来ているということで、
今日だけでも1円ぐらい動いてますから、久しぶりの値動きじゃないですか、日中の値動き、
このまま止まってたらね、ユウイさんが死んでたよ
ねまたね、はい、水をくれ
本当東京でここまで動くの珍しいんで、まあ、ありがたいですよね。で、時間があれば介入のね、はい、実績も出たので、
出ましたね、5月末にね、数字が出てきました、
ここもお話できたらなと思うんですけど、外国為替の並行操作、実地状況ということで、出ました、 9.7 兆円でしたね。
そうですね、これ、22年の時が、9兆1000億円ぐらいでした
っけ、そう、9.1 ぐらいかな、
そうですよね、はい、それをだから上回る規模ですから、過去最大、
過去最大ですね、はい、介入が、まあ、実施されてですね、これ、まあ、多いかなとは思うんですけれども、まあ、おおむね予想通りですよね。なんか、これで、本当12兆、13兆使ってましたって言われたら、もしかすると円安に行くような可能性もあったかもしれないけれども、
まあ、そんなにお金使って、この程度の効果かってこと、
そういうシナリオにさせられてしまう、口実にさせられてしまうという気も、まあ、あったんですけど、まあ、9.7 だった。ただ、まあ、材料死はされないだろうって感じですかね。ただこれを見て思ったのが、まあ、このその 9.7 の内訳って分かんないじゃないですか、これ2回やってるんですけど、1回目がやっぱり思ったほど効かなかったんじゃないかなって推測してるんですよ。まあ、これ休日狙ってきたんだけども、やっぱ160円ついてみんなが待ってたから、やっぱ下の押し目も厚くて、そこをさらに潰しに行くのに結構お金かかったんじゃないかなと思うんですよ。だから5月2日次の2回目の時にああいう手を使ったんじゃないかなと。
薄い時に、
FOMC 終わってややハトで若干下がってきたところ追随するみたいな、今までにない介入だったじゃないですか。
素晴らしいやり方です
ね。なるほど、介入だけで下げるんじゃなくて、他の力も借りつつ
しまって、あとニューヨーククローズっていうもうありえない時間帯にやってくるっていうのは、
レーダー潰しって感じでしたからね。
でこれはまさに1回目の時にかなりしぶとかった、結構なお金使った、2回目はどうやったら省エネでやるかっていうのを考える必要があったんじゃないかなって思うと、やっぱ神田さんさすが、
そうですね、
っていう気はしますけどね。
熟知してますね。
いや、熟知してる。もしかすると、
為替市場を。
だから、ここまでできたのかもしれない。普通に正攻法でやってたら、もしかしたらもう V 字っていう可能性は、なくはないですよね。
神田さんもニヤニヤしちゃいますよね、そりゃ。
そうですね。
そのニヤニヤだったのか。
しかも、歩調を合わせるように、まあ、上田総裁はじめとして、なんとなくコメントも、雰囲気変わってきたなっていう感じもね。
日銀の雰囲気もだいぶ変わってきましたよね。
日本の金利も動いてきましたし。
1% 超えてきましたし、少しね、ゲームチェンジの雰囲気も、見えたり見えなかったり。
これ雰囲気が見えてきてるんですか？ゲームチェンジではなく。
なんていうんですかね、もうきっかけ一つじゃないですか。もしかしたらね、雇用統計かもしれないですし、FOMC かもしれないですし。
だから2022年の時の CPI ショックと同じような感じで。
そうですね。一回行くとこまで行きましたよね、トレンド。まあまた戻ってきちゃうんですけどね。ただやっぱりマーケットドル売りたがってるとは思うので、何かのきっかけでね、もうドルをどっかヒントくれと、チャンスをくれっていう人も多いと思うんで、そのきっかけっていうのはそろそろ感はなんかありますよね。米指標もあんまり良くないし、
ドルローンが立つ他の通貨で、どんどん溜まってきてるから、それをアンワインドしたいっていうのも多いんでしょうね。
まあそうですね、というのも考えるとちょっと面白くは なってきているんじゃないですかね、うん、今ね、うん、
またちょっとボラティリティ出てくる感じありますかね。
出そうですね。
そう、ボラはもうやっぱり今出てきましたんで、ちょっと続きそうですね。まあもちろんその来週に、まあ、今週も大変な週なんですけど、来週も
いっぱいイベントがある、
来週も大変な週ですし、
うんうん、もうだっていろんなね中央銀行が政策いじってくるかもしれませんしね、
う
ん、
そうですね、まあ、ECB もありますし今週は
あります、
うんうん、そういったところがかなり楽しみにはなってきましたね、うんうん、
なるほど、うん、ボラティリティもあるということになりそうですから、
はい、そうです、
まあ、気をつけながらしっかり利益取っていきたいですよね、
うん、そうですね、上に行けば上に行ったって神田さんも待ってますしね
愛に愛にここだよ、
上から上からこう、うん、ここだよって、ね、
やっぱりこの実地学もそうだし、このやっぱやり口をもう一回考えてみても、うん、やっぱ上に行ったら彼は待ってますよ。
そうですよ、なんかあの、うん、ニヤニヤっとした顔で、ね、いられると思うと、うん、なんとなく上見たくない気がしてくる、
ね、
それがトレーダー心理ですね、
はい、うん、神田さんの顔がちらつくわけですね。
ちらつきますよね、うん、金額もそうだし、やっぱ売ってきたとこも、うん、
だからこその今の動きかもしれません。
そうですね、
はい、うん、ということでここまでは現役為替ディーラー井口芳雄の相場の肝でした。みんなって誰だよというタレント有吉弘行さんのテレビ CM でおなじみのトレーダーズ証券みんなの FX。 みんなの FX はコツコツ貯まる高水準のスワップポイントが魅力です。今なら対象通貨のスワップがさらに高くなるキャンペーンを実施中。他社より1円でも安い場合にはその差額をキャッシュバックして業界ナンバーワンの水準を目指します。現在最大100万円がキャッシュバックで受け取れる新規口座開設キャンペーンも実施中です。取引をしながらキャッシュバックがもらえるこのタイミングをお見逃しなく。キャンペーンの詳細はホームページをご確認ください。みんなの FX を提供するトレーダーズ証券は関東財務局長金商第123号の金融商品取引業者です。当社が提供する外国為替証拠金取引は、元本や利益が保証された取引ではありません。また、お預けになった証拠金以上の損失が発生することもあります。ご契約にあたっては、契約締結前交付書面をよくお読みの上、リスク等をご理解いただき、ご自身の判断で開始いただくようお願いします。みんなの FX ラジオ。さてここからはみんなの FX ラジオのコーナーです。週替わりにゲストをお招きして相場の見方を伺っています。今日のゲスト、日清基礎研究所井出慎吾さんです。よろしくお願いします、
はい、こんにちは、よろしくお願いいたします。
はい、今日のテーマは日本の金利上昇から読み解く今後のマーケットと題してお送りしていこうと思います。今日の、日本日本の10年債の利回り 1.025% ですか。ちょっと下がってはいますけど、
ね、一瞬 1.1 まで行、ね、きましたもんね、
はい、うん、このまま行っちゃうのと思いましたけど、さすがに ね
先行きはまあ正直読みにくいですけど、はい、ただね、一つはっきりしてるのが今回のね、金利、長期金利の上昇って良い金利上昇じゃないんですよね。
悪い金利上昇ってことですか。
そうなんです。あの、長期金利ってこう分解できるんですけど、はい、その中のね、その金利、実質的な金利の部分が上がってるんじゃなくて、いわゆるリスクプレミアムが拡大してるんですよ、
う
ん、
リスクが高まってるっていうこと？
リスクが高まっているというよりは投資家がリスクに敏感になっているって言った方がいいのかな。
はい、
だからね、日本の国力、経済が強くなって実質的な金利が上がるんだったら、それは良い金利上昇なんですけど、はい、で円高になるはずなんだけれども、うんうんうん、円の価値も上がるから、今回は単にリスクプレミアムが膨らんだだけなので、うんうん、あんまり円高に動かないですよね。
あ、なると影響を与えないわけですね。
そう、金利が上がった割に円高にならないですよね。
ならないですね。
なんでかなと思ったんですよね。
なんかちょっと前にアメリカの米債の利回りがぐーんと上がっていった時も、うん、なんかリスクプレミアムだって言われて、あの時やっぱりなんかあのなんとかの壁とかいろいろあって、さ、何でしたっけ、財政の壁とかいろいろ言われた時に、やっぱり金利が上がっていった時リスクプレミアムが高まったって言われてましたけど、
うんうんうん、そう、金利が上がったからといって、うん、その国の通貨の価値が上がったとは限らないっていうことですよね。少なくとも今回日本円の価値が上がったわけじゃないですよね、
うん、
だから円高なの。
そうなんですね。
別にみんな円を欲しいとは思わないわけですよ、
うんうん、でもなんかこう日銀が今もしかしたら追加利上げをするかもしれない、
はい、
で国債の買い入れ額も減額するかもしれない、はい、まあ、実際にちょっと減らした場面もあって、
だからこその、まあ、金利高ちょっと円高っていうことではない。
あ、まさにそういうことですよ。だから日銀が何かするかもしれないっていう怖さがあって、うん、はい、それがリスクプレミアムとして現れているわけですよね。
なるほど、
うん、期待インフレ率が上がってるわけでもないですからね。そうなんです。でそうなるとだから次日銀どうすんのよっていう話ですけど、はい、まあ、考えられるのは早期の追加利上げっていうのと、はい、もう一つは国債の買い入れを減らすっていう話ですよね、うん、で追加利上げって、まあ、言われてますけど6月か7月にもなんて言われてますけど、うん、
はい、
僕はね少なくとも今のタイミングで利上げをするのは適切ではないと思ってます。
それは日本の経済の状況がってことですか？
まさにその通りです。消費が弱い、需要が弱いですよね。企業収益の見通しも極めて、まあ、ちょっと保守的すぎるとは思いますけど、 それにしても弱いと。
これだけでも、まあ、春闘でね賃金上がりましたよってなってもなかなかやっぱりお金使わないですね。
使わないですよ。今回 の、 あの定額4万円減税だって、はい、多分半分以上は貯金でしょ
う。まあ、あれはなんだかちょっと
貯金か投資ですよね。
そうですよね。忘れちゃいそうなもんですけどね。
賢い人はそうしますよね。使っちゃわないと思いますよ。
そうか、消費にはなかなか回らない。だって
来年の賃上げ率どう考えたって下がると思いません？
まあそうでしょうね。今年同じペースではね。
連合調べだと、大企業で 5% 強、はい、中小企業でも 4% 台半ばでしたっけ。来年こんな高い賃上げキープできるはずがないですもんね。
だってもう結構企業はその人件費をどうやって価格転嫁しようかとか、うん、でももう消費がこれだけ停滞しちゃうと価格転嫁もできないってなると結構利益幅がね少なくなったり減益になったりとかってことになってますからね。
でしかもここに来てまた足元自動車業界の不正問題もあれですけど、ちょっと前までほらあの買い叩き、買い叩きも話題になったじゃないですか。ある大手メーカーが、
車の
自動車メーカーがね、うん、で、先々週だと思いましたけど公正取引委員会が法改正を検討し始めるっていうんですよね、
うん、
要は下請けいじめをもっと厳しくすると。大企業に対して今までは価格の据え置き、一方的な価格の据え置き、あ、じゃない値下げ要請が、一方的な値下げは違法だっていう法、うん、今はそういう法律なんだけど、うん、
はい、
今後は価格据え置きも違法にしようかっていう方向で ね、コートリーが検討を始めてるんですよ。
上げることが前提、そう
上げるのが前提ってなってきてる。そういう方向に世の中は動いてるわけですよ。で日本自動車工業会は、原材料費とかエネルギーコストが上昇した分、適正なコスト上昇分は全額転嫁するように目指すって言ってますよね。だから目指すだけだからまだ分かんないけど、実際どうなるか。でそうなると結局大企業のコストは上がりますよと、
うんうん、
上がりますよね、普通に上がりますよ、
うん、それに今年と同じような賃上げできるかって言ったら多分できないですよね。
うん、
でこれはあくまで大企業の話、うん、大企業でに勤めてる人は来年は賃上げ率は下がると思っておいた方が僕はいいと思ってるんですけど、逆に中堅中小企業にとってはね、あの納入価格が上がるはずだから、
うん、じゃあそっちはいいんじゃないですか。
そういうこと
ですよね。だ
中堅中小は賃上げの原資を確保しやすくなるかもしれない。だ賃上げ率が逆転するなんていうことも来年以降起きるかもしれないですね、
うん、そしてまあ日本の大半が中小企業なわけじゃないですか、う
ん
う
ん、まあ、みんながみんな賃上げできるかは別としてね、
もちろんね、
マクロ的にはね、
うん、あでもなんかこう、うん、
悪い話じゃないですよ、
される感じのイメージってできるかもしれないですよね、
うんうんうん、全然悪い話じゃないです、うん、だそうなってからの日銀の利上げだったらまだわかるんです、うん、
そうすると1年近く先ですね、
ま、待たなきゃいけない。
本来はね、本来日本の経済状況を考えたら今利上げなんかする場合ってしてできる状況じゃないと思うんですけど、うんうんうん、
でも確かにここまで待ったわけですよ、
ね、あと1年ね、まあ、いくらでも待ちましょう。
いやまあね、
まあ、とはいえね、円安もなんとかしろって今言われてるわけ
ですよね。そうなんです。やるとしたら円安が再加速した時に阻止するためにっていうのは、まあ、絶対ないとは言えませんけど、うん、でも利上げっていうよりは多分国債の買い入れを減らすっていう手を取るんでしょうね、やるとしたらね。
でもこの前ちょこっとかその買い入れ額減らしただけでも結構反応したじゃないですか、
しましたね、
マーケットが、うん、っていうことはそれ日銀がもう正式にじゃあ減額します、もしかしたらもうやりませんとかになった場合って結構動いたりしません、
うん、マーケットが金利が、
うん、
うーん、どうなんだろう、ごめん今ちょっとコメント読んでてあんまちゃんと話聞いてなかった。いや コメントすごいさ、いいこと書いてくれてるからさ、
ちょっと取り上げます、はい、あ、中小が内部留保 しそうっていうのもねありますけど、
は
い、
そうですね、中小はね内部留保ね、あの実額ベースだと実は大企業よりと同じか大企業より多いぐらいなんですよ。でもそれをね従業員1人当たりに換算すると、
うん、
中堅中小は圧倒的に少ないです。大企業なんて従業員1人当たりね1000万円以上内部留保とか現預金があるんです。中堅中小はね 500、600 万円しかない。だから中堅中小企業は確かにね内部留保するっていうのはありえますよね。
ああそうなんですね。納入価格が上がって賃金が増えイコール国の、消費税税収かはどうせ増える、ん、納入価格が上がって売上の消費税が増える、
うん、
で賃金はが増え、まあ、増えるんですよね。でも国の消費税収も増える、あ、そうか、増えるんですね。
まあ、これインフレ、これね、そういうことですね、インフレですからね、うん、それは税収も増えますよね、
はい、
うん、それはその通りです、
うん、そうですね。どこまで井出さんと話したのか忘れちゃいました
俺がちゃんと話聞いてなかったごめんなさい。だから日銀は今は利上げできる、利上げするのは適切ではないと思うんだけれども、為替だけを見れば利上げっていうのも、まあ排除はできないですよねっていう感じですよね。
でもそれでもし利上げとかしたら、うん、なんとなく見透かされちゃう感じがして、なんでしょうね、うん、その思惑通りに行くのかどうなのか、マーケットが動いてくれるのかってちょっと難しそうな気がしちゃう、
利上げも、ね、回数どうせ決まってるでしょうしね、う
ん
う
ん、本当に1回こっきりの利上げとか形式的にやったら逆に売られちゃうかもしれない、
なんかマーケットに急かされるようにしてなんかこう動くって、
あ
ん
まりね、覚悟を決めないとね多分無理だと思う、
ね、そうですね、
どうせ通貨防衛のためなんでしょうみたいな感じでマーケット捉えかねないです
かもしれないですね。
限度がありますもんね。
まあできても2回までだよねっていうのが、エコノミストたちのまあコンセンサスですよね。2回利上げなんかできないと思うな。それでそうなるとだから変動型の住宅ローン金利も上がりかねないですよね。
ですよね。そうですよ。私も打撃を受けますので。
固定の住宅ローン金利は上がったんでしたっけ？少しね。
上がってますね。固定は上がってますね。
上がり始めてますよね。でそうやってね結局景気を冷やしちゃうことに
ですよね。
なりかねないから、ちょっと厳しいと思うんですけどね。
そうですね。
あとね、ちょっと明るい話っていうか。
明るい話、はい。
もしかしたらマーケットにポジティブかもしれないのが、うん、J リートのところです。日銀って ETF を70数兆円時価で持ってるのと別に、はい、うん、J リートも持ってるんですよね、うん、
買ってましたもんね、うん、J リートもね、
買ってました。あれがねもしかしたら動くかもしれないなって、ちょっとねこの間ね面白い動きを見つけたんですよ、
動くってどういうことなんですかね。
金融庁の方なんですけど、はい、資産運用立国プランってあるでしょ、うん、あれのあのプランのキーパーソンとされてる方が、
はい、
兼務したんです。内閣府を兼務したんですよ、
うん、
で内閣府のどこを兼務したかっていうと、はい、大学改革ファンド担当室っていうところ兼務になったんですよ、
はい、
要は大学ファンドだと思う。
大学、はい、
だから結論から言っちゃうと J リート、日銀が持ってる J リートを大学ファンドに移すっていう話が、うん、もしかしたら動き出すかもしれない、
うん、へえ、移すとするならば、うん、これマーケットはどういうふうに捉えるんですか。
あの日銀がもう売ることはないよねと、安心感につながると思います。
売らない前提になるんですか。
そうですね、大学ファンドっていうのは最終的にトータル10兆円のファンドにして、うんうん、そこから、毎年3000億円、
はい、
要は 3%、
はい、
を大学にこう研究資金とかとして提供していくってことでしょ、うんうん、だから大学ファンドとしてやっぱり最低 3% の利回りが欲しいわけですよ。
あ、なるほど、はい、
で J リートってざっくり 4% ぐらいの分配金利回りあるじゃないですか、
うんうん、はい、そうか、それはもう大学にとっても素晴らしい運用ができる金融商品になるわけですよね。
大学ファンドにとってもね、
うん
うん、で外物の、ね、外債とかで大学ファンドあんま儲かってなかったんで為替ヘッジしちゃってたんで、
は
い、で、ね、規模的にも、日銀が今持ってるのって7400億円ぐらいなんですよ、
うん、
で J リートって年間8000億円あ、じゃあ大学ファンドって年間8000億円ずつぐらい資産を増やしていってるんですよね、
う
ん、だからね規模的にも
ちょうどいい、
ぴったりはまる、
うん、
でもっと言うとこういうことメディアで言うと叱られるかもしれないけど、元日銀副総裁の中曽さんが大学ファンド、大学ファンドにいるじゃないですか、はい、話はなんかねそうやって考えると、ね、全部話つながるんですよ、全部つながるの、
うん、面白いですね、
面白いでしょ、こういう まだね今の時点では単なる頭の体操、うん、僕の勝手な想像に過ぎないですけども、はい、もしそういう動きが出てきたらマーケットとしては次は ETF だよねと、
うん、そうか、ETF、日銀が持ってる、
そう、今だから日銀が ETF 売るんじゃないか、ちょっと怖いと思ってる投資家ね、うん、心のどっかにみんなあると思うんですけど、うんはい、あ、J リートをそういうふうにするんだったら ETF も売らないねと、
うんうんうん、あ、売らなくても済むような何か施策を考えるかもしれない
と、うん、そうそうそうそうそう、そうなるとだ株式市場にもちょっとポジティブな、うん
ブね
うん、影響が出るかもしれない、
ね、インプットやね、
そうですね、うん、へ、なんか今 J リートそろそろいいかしらって思っちゃいました、なんかこう
どうぞ投資はご自由に、いや僕も J リートは持ってますし、うん、少し買ってますよ、
利回りもいいですからね、
良、うん、くなってきましたね、まあ、長期で持つ分にはいいですよね、
うん、だってあれ何でしたっけ、 NISA とかでもねリート変えたりとかするんですよね、確かね、
変えでしたっけ、
そうですよね、
新ニーサで、
そうです、
変える成長枠なら変えるんでしたっけね、
そうだと思います、うん、なのでね、そうするとなんか長くなれば、ね、いいかもしれないですよね、
そう
で
長い目で見れば、オフィスの賃料とかも、うん、当面はちょっと上昇傾向ですよね、うん、2028年かなんかにオフィスビルの大量供給があるんだけど、うん
はい、
それまではいいって言われてますよね、
うん、そうですよね、うん、こんなに大量供給された今も下がらないですもんね、
そうですね、
ここにちょっと上がってる感じがある
ので、うん、8年に大量供給なんですか、
確か28年だと思います、
まだ
2028年、
うん、まだできるんだ、
うん、今だってどんどん再開発まだまだ ね、うん、進んでますからね、
うん、
はい、ということでなかなか聞けない面白い話、ね、
いや単なる僕の想像ですから
それは現実になりそうですね、
ね、
現実になったらまたここでみんなで喜びをしましょ
う、こういうのでなんかいろいろ話がつながっていくとちょっとね、うん、現実味を帯びてきますから面白いです、うん、はい、ということでここまで井出さんでした、はい、
ありがとうございました、
ありがとうございました。
みんなって誰だよというタレント有吉弘行さんのテレビ CM でおなじみのトレーダーズ証券、トレーダーズ証券では FX は初めてでちょっぴり不安というお客様向けにぴったりなライト FX をご用意、ライト FX 専用通貨ペアではスプレッドもスワップポイントも通常より競争力の高い水準でご提供しています。現在最大100万円がキャッシュバックで受け取れる新規口座開設キャンペーンも実施中です。取引をしながらキャッシュバックがもらえるこのタイミングをお見逃しなく。キャンペーンの詳細はホームページをご確認ください。みんなの FX とライト FX を提供するトレーダーズ証券は関東財務局長金商第123号の金融商品取引業者です。当社が提供する外国為替証拠金取引は元本や利益が保証された取引ではありません。またお預けになった証拠金以上の損失が発生することもあります。ご契約にあたっては契約締結前交付書面をよくお読みの上、リスク等をご理解いただきご自身の判断で開始いただくようお願いします。
週刊 FX ストラテジー。
それではここからは投資戦略考えていきたいと思います。井口さんお願いします。はい、
そうですね、はい、今週も結構忙しくて、はい、雇用統計ウィークですよね、今週金曜日に
いろいろ出てきますよ、雇用
統計を控えてるんですが、はい、ちょっとね一旦足元の米指標が結構悪いんですよ、うん、昨日も IS も悪かったりで、
はい、
ちょっとこれ、足元の、まあ、大体1ヶ月分ぐらいですかね。ISM に始まり、ISM で終わってるんですけど、大体1ヶ月分ぐらいですかね。先週 PMI がね、51に対して54ってかなり良かったんですけど、
そうなんですよね。
それ以外の重要指標で言うと、ほぼ悪い。
うん。
状況が続いて雇用統計も悪いし、小売りもかなり悪かった。
小売り悪かった。
ですし、ISM はもう50割れ、何週間かもう何回も続いてるというような状況で、うん、まあ本当にこれまで強かった米指標、米経済に少しこう陰りが見えてきたかなという気がちょっとしていて、まあ本当に崩れそうで崩れないドル円もしかしたらっていうね、はい、雰囲気が出てきたかなと思うんで、うんうんうん、まあ雇用統計もし本当に今回悪ければ一つ崩れる要因になるかもしれないですよね。
雇用統計崩れるっていう感じってあるんですか、はい、予想としてはそんなに悪い数字じゃないですよね。
雇用統計の雇用者数とかに関しては、はい、しっかりしています、はい、あとは予想からどう乖離するかっていうところがポイントになってくるかと思うんですが、まあ、前回、24万人に対して 17.5 万人ということで、うん、まあ、悪かった、
は
い、
そうですね、
ですし、若干ですけど、FOMC メンバーの発言も、
うん、変わってきました。
変わってきたんですよ。
なんか変わりましたね。一人
ちょっとだけ見てみましょうかね、うん、これが、毎回毎回FRB のねボードメンバーの発言をちょっと出してるじゃないですか、
はい、
でもういつ見ても高なんですよ。高だったわけなんですけど、うんうん、若干変わってきたなと思っていて、で来2週間後に FOMC 控えているので、うん、もうブラックアウト期間なんで、
入っちゃいますね、
ここから先はもう要人発言ないので、足元をヒントにするとしたらこのあたりの発言なんですよね、
うんうん、
でまずちょっと面白かったのがカシュカリさん、
カシュカリさん一番上、
ミネアポリスの連銀総裁、利上げを選択肢から排除した人はいないっていうところで、うん、なんか独特の言い回しをする方だなっていう
なんか英語っぽい、
英語っぽい、うん、
利上げを選択肢から排除した人はいないってことは、利上げも一応視野に、
まあ、一応みんな視野に入れてるよっていう、
あら
全員がって言ってですね、人はいない、
結構な高じゃないですか、
結構な高ですよね、うん、私だけじゃないんだと、排除した人はいないって言ってるんで、
まあ、でこんな話ありました
よね、ないんですよこの人本当でも言いますよね、毎回毎回ね、
そうですね、
パフォーマーって言ったらちょっとおかしいかもしれないですけど、
ですよね、
パフォーマー
なんか
すごい盛り上げてくれるんですよ、発言するたびに、
ね、なるほど、ね、
顔を見てもなんか
そういう、
ちょっとこうそういう圧のある顔してる
んですよ。そうなんです
ね。はい。
な
ラスボス感っていうんですかね。
あ、そう。
最後になんか出てくる本当にキャラクターみたいな感じの、
気をつけて見てみましょう。
ぜひ見てください。カシュカリさんを頭に想像してこれ読むともっと面白いかもしれない。
そうなんだ。うん、
でそのラスボスのカシュカリさんをですね、2日後にウィリアムさんが否定するってなんかまた面白いなと思って。
そうか、これ否定だったんですね。
そうそうそう。
利上げを否定する発言なんですか。そうそう
そう、利上げは自分の基本シナリオではないと。
少なくとも自分は違うよ。
またウィリアムズさんが火消しに走ったみたいな。
面白いなと思ってね。
面白い。
へ
え。いや。ね、よくやっぱこの辺やっぱ FRB 自由でいいなと思いますよね。毎回毎回僕思うんだけど、
まあそうですよね、
パウエルさんにね、ウィリアムさんが火消しに走ったりとか、うん、そんなわけないだろうっていうなんかそういう風にねちょっと聞こえる。ただこれ言いたかったのは、今まではこれ赤く書いたところはね、ハトっぽい発言なんですよ、うん、
で、
ボスティックさんは、うん、これ下から2番目か、ボスティック、アトランタ連銀のボスティックさん、7月にこれ利下げを検討することは可能なんだと、
うん、
で適切なら9月にあり得るっていうのは、うん、結構最近ではなかったんですよ、
ですね、
利下げに言及っていうのは、う
ん、なんか久しぶりですよね、
久しぶりに来たなっていうところがあって、うん、はい、ちょっとさすがに高に寄りすぎてたんで、うん、まあ、ブラックアウト期間に入る前にちょっとバランスを取りに行った感、
なるほどね、
でもボスティックさんはそんなにハト派の人ではないんですね、
う
ん、
そうそう、そんなにハト派の人ではもともとない、
逆に中立から若干高派寄りに前井口さんから教えてもらってました、
はい、そうなんですよ、
はい、
っていう方がハトなので、まあ、若干ちょっと雰囲気変わったのかっていう気は、
うん、そうですね、
まあ、しなくはない、まあ、うん、何かその今回の、まあ、来週の FOMC で何かあるってことはないんですけど、本当になんかもう年内ないとか、
うんうんうん、
あっても1回だよとかっていう空気からちょっと変わってきましたよね。うん、それはやっぱり、
うん、カシカリさんの発言があるから、はい、なんだかもうなんかよく分かんなくなっちゃいますね。なんか触れすぎちゃってて、
そう触れすぎちゃってて、うん、ただ今まではでも一辺倒だったじゃないですか、
はい、
みんながみんな、ウィリアムさんも、ボスティックさんもみんながみんなもう高だった、うん、
パウ以外は
パウさんもでもまあまあ
パウ呼ばわり
パウさんも、はい、まあまあ言ってもまあ怒られながら高にやってたりしてたんで、うん、っていう考えるとこう少しハトっぽい子出てきたので、なんででしょう、今回の FOMC で当然政策変更はないものの、うん、パウエルさん少しリップサービスあるかもしれない、マーケットに対してハトっぽい発言してくれるかもしれないっていうのはちょっと、はい、期待したいというか、まあ、ボラティリティを期待したいという意味ですね、
うんうん、
これ急にまたパウエルさんが結構利下げに言及するとマーケットドカーンと動くじゃないですか、株が上がってドル下がってっていうのはあるかもしれないので、まあ来週に向けてちょっと 少し準備したいなって思えるところですね。
でもこのところのこの経済統計があまり良くないものを数字を考えると、うん、このボスティックさんの発言の方がなんとなく、うん、なんかこう現実には沿った感じがする、ね、うん、感じがしますよね、
う
ん、
そうですそうです。まあ、うん、インフレに対して甘い顔できないっていう、まあ、しょうがないところがあるところで、少し、うん、あの 本筋に戻してきたよねっていうところですかね。うん、
はい、
まあ、雇用統計とか、まあ、本当にインフレ指標もうちょっと悪ければ多分このシナリオでしょうからね。
って
なると、まあ、はい、その何ですかね、ドル初のドルが主導でドル円が下げてくれるっていう、うん、まあ、1回、2年前の CPI から下落トレンド入ったじゃないですか、
神田さんが、うん、うーい
そうですね、介入をもう打たなくてよかったっていうシナリオももしかしたら、うん、はい、あるかもしれないし、ないかもしれないし、
1週間後2週間以内には相当レベルが変わってる可能性があると、ドル円、
あ、そんな気がしてます。ここまであのアメリカの経済指標 が全体的に崩れることってなかった中で、うんうんうん、FRB も少し変えてきた、まあ、日銀は、まあ、さっき井出さんの話があったように、まあ、できないとはいえ、どんどん追加利上げ、どんどんじゃあ 1% 2% かできないとはいえ、一応雰囲気は出してくれてるじゃないですか、
うんうんうん、
っていうので、もしかすると崩れるイメージも持っとかなきゃいけないかなとは思ってます、
ね、どれぐらいまでいくんだろうね。
いやー、聞きたいな。
今ですよ、もう今155円40銭切ってきてるんですよ。
先ほど340銭ずりずり
と本当に今日1円超えてきましたね、幅がね、この東京時間だけでも、
うん、そうですね、うん、なんていうかその土台はあんまり変わらないと思うんです、日米の金利差って縮まるものじゃ、
そう、
大きく縮まるものではないので、はい、あの基本的なところは変わらないにしても、まあ、今まで積み上がったポジションが一回あの調整に入るっていう局面ではさすがにどっかではあるじゃないですか。それがどこなのかってだけなので、
そっか、今までドル落ちてくるのを待ってた人たちをこれついていっちゃいけないところなんですね。
難しいところではあると思うんですけど、そういった落ち目を待ってた人といってもチャンスでもあると思うし、でも短期で狙ってる人たちであればやっぱりさっきも言ったように、まあ、ペソもロングの人多いんですけど、ドル円もロングの人ばっかりなん
です。
そうですよね、まあ、そこは調整しながらで、その、少しこうロスカット巻き込むところも取りたい人は下の目線も両方同時に持ってなきゃいけないなというところかとは思うんですよね。
確かに、もしかしたら変化が起こるかもしれない、うん、その中銀のイベントを前にポジション調整しようっていう、うん、動きがあったとしても自然ではありますよね。
まあ、自然ですよね。でまたその日銀が来週あるんですけどね、
はい、
あの FOMC が12日にあって、うん、水曜日かな、 FOMC 水曜日で、はい、金曜日が日銀ですよ、
ね、
そうです、来週金曜日なんですけど、毎回毎回のパターンでいうと、この当てはまるかどうか分かんないけれども、ただリーク記事がなんかちょっと入って、うん、それは多角的なというか引き締め寄りのリーク記事が入って円高に行って、本番の、日銀で大きく安になるみたいなそんな分かりやすい展開があればね、ちょっと面白いかなとは思ってはいるんですけれども、はい、
うん、そうですね、うん、さっきの井出さんの話からも、はい、あんまりそんなに動けないんじゃないか、日銀はこの経済状況を見ればというね、
動けない、だから本当舵取り難しいなと思ってて、上田さん大変だと思いますよ、本当に。
上から詰められ、ね、そうそう、マーケットからも詰められ、
いや、円安は抑えろ、マーケットも冷やすな、言葉に気をつけろとか言いながら
何を、私みたいに同じこと言ってくるじゃない
録音しときましょう、
そういうこと言うとまた呼び出しくなっちゃう、
本当そうですね、まあ、政府の意向もあったりもしますから ね、呼び出されちゃったりもね、したりもしますので、
はい、
でしょうね、
はい、
そうなるとまた中銀 の動きを見つつ、うん、為替の方向も、
ね、
はい、日程を考えつつですね、
そうですね、
本当にね、うん、いや、いよいよ6月相場入りって感じですよ、
本当にですね、これ、うん、ここからどんどん動いてくる、ボラテリティも上がってくる、
あるんだ、
うん、
ちょっと皆さんね気をつけて、
そうですね、どしっと構える人はしっかりどしっと構えていただいて、うん、上も下も取りたい人はしっかりあの今のイベントにはやっぱりアジャストしていかなきゃいけないだろうし、うん、っていうところになるかと思っております。
ペソも今 8.7 割れてきましたので、
はい、うん、あ、今なぜ円高になってるんでしょうかっていうのはちょっと逆に知りたいくらいです、うん、すいません、ちょっと今材料がなくて、
はい、
うん、なぜなんだろう、今結構走っています
ね、 そうですね、はい、うん、この後も延長戦がありますので、
はい
はい、一緒に考えていきたいと思いますの です、ね、はい、ぜひ皆さんお付き合いいただきたいと思います、うん、ラジオの前の皆さんとはお別れとなります。また来週お耳にかかります。この番組はみんなの FX トレーダーズ証券の提供でお送りしました。